皆さんこんにちは。新東学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。前回から手紙について勉強しております。今日はガラテヤ人への手紙とテサロニケ人への手紙第1、第2、エペソ人への手紙を勉強しましょう。手紙という書物は特定の相手がいる、そして内容が限定されているということで、感情がこもったり、あるいは内容がはっきりする論旨の展開が集中的であるというような点で、非常に優れた教会を語る上でですね、教理を語る上で非常に優れた文章ではないかと思います。神様がなぜ手紙という文章を お選びになってですね、聖書に残されたんだろうか、考えてみるのも楽しいんではないかと思います。さて、ガラテヤ人への手紙ですが、なぜこの手紙が書かれるようになったのか、その事情からまず考えてまいりましょう。手紙の内容を知るためにはですね、なぜそれが書かれるようになったかということを知るのが一番手っ取り早いわけです。皆さん方もお手紙を書かれることが多いと思いますが、手紙というものは何の理由もなく書くということはめったにありません。つれづれなるままに書くにしてもですね、やはりその相手にその自分のつれづれなる気持ちを知ってもらいたいということがあるわけです。あるいは自分の気持ちをそこに表したい。そうでない場合は要件だけの手紙なんてのもありますね。しかしそこにはきちっと要件がある、背景があるわけです。書かれた事情というものがあるわけですね。ですから、この手紙にどういうことが書いてあるんだろうかなということを探るためには、その背景にどういうことがあったのかということを知ればいいわけで、簡単なわけですね。で、このガラテヤ人への手紙なんですが、ガラテヤというところは一体どこだろうかということで実は問題が起こっております。これは後からお話しいたしますが、それで、それがどちらにありましても書かれた背景にあることはですね、ガラテヤ教会にガラテヤの人たちの信仰を迷わす連中が入ってきたということなんですね。これは、立法主義者などと言われておりますが、異邦人クリスチャンも立法を守るべきである、異邦人信者も立法を守らなければならないというふうに教えている連中であります。一章の6節7節を読むとよくわかりますが、私はキリストの恵みをもってあなた方を召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。他の福音といってももう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。これですね、かき乱す者たち、福音を変えてしまおうとかき乱す者たちがいるというわけですね。で、その人たちがどんなことを教えていたかというと、これはですね、これが全体の内容を読めばわかるんですが、例えば、2章の16節を見ますね。しかし人は立法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められると知ったからこそ私たちもキリストイエスを信じたのです。これは立法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら立法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです、ということですが、ここは中心的な聖句でありますが、これと同じようなことが展開されているわけですね。このガラテヤの教会に入り込んだ惑わす者たちというのは、すなわち異邦人信者も、もちろんユダヤ人も含むかもしれませんが、信者になった者は必ず立法を守らなければならないと教えた者たちであります。そういうことをですね、パウロは聞きまして、そのまま放っていくわけにはいかず、正しい信仰にガラテヤの教会の人たちを戻すために、この手紙を書くに至ったということになるわけですね。じゃあどの辺で、いつ頃書かれた手紙であろうかということですが、ここでガラテヤがどこの辺のことのガラテヤを言っているのかということで、考え方が2つに分かれてしまいます。前にお配りいたしました地図を見ていただければ分かるんですが、これは第8回目に渡した地図ですね。図の2番というやつだと思いますが、 この地図を見ますと、ガラテアという地方は小アジア半島のやや中部にあるところであろうというふうに思われます。それで、ある人たちはこのアンテオケとかイコニウムとかデルベとかですね、この第一伝道旅行で回ったところ、これをガラテアというのだというふうに考えます。いいですね。そしてもう一つの考え方は、ガラテアというのはもっと北の方にあるものだと考える、まあ、あるいはここより別のところ、あるいはもっと北の方であると考える、この二つの群れがあります。で、北の方のガラテアだと考える人たちは、このアンテオケ、イコニウム、デルベといったところではなくて、つまり第一伝道旅行では行かなくて、第二、第三伝道旅行で通ったあたりのことを言うんじゃないか。地図ではドリレウムとか書いてありますが、多分この辺のことでしょうね。古着屋の方の北の方、この辺のガラテアのことを言っているんじゃないかというふうに考えるわけですね。まあ、これは使徒の働きを見るとわかります。この辺はあまり詳しく勉強してもしょうがないので、あまり申し上げられませんが、まあ、ですから、どこで書かれたか、いつ書かれたかというのは、ガラテアを第一伝道旅行で通ったところと考えると、これはエルサレム会議の直前にアンティオケで書かれたものであろうというふうになります。これは、まあ、南ガラテア説などと申しますが、エルサレム会議の前、エルサレム会議というのは使徒の働きの15章ですね。でアンティオケで書かれたものだろう、まあ、こういうふうに言う人は、このガラテアの手紙とヤコブの手紙はほとんど同じ頃に書かれたものとして、その立法と信仰の問題を取り上げたプロテスト抗議文であるというふうに言います。で、もう一つの方の考え方は、第三伝道旅行の時にマケドニアあるいはギリシャで書かれたものであろうというふうに考えます。第三伝道旅行の時マケドニアで書かれたものだと、ギリシャで書かれたものだというふうに考えます。この2つに分かれるわけですが、いずれにいたしましても、このガラテヤ人への手紙の目的は、立法主義の誤りを正し、信仰による救いの教理を徹底するために、あります。ために書いたということですね。信仰による救い、これが大切だということです。それで、アウトラインですが、公開ですが、まあ、テキストの方を見ていただければ、テキストの方の公開でいきますと、1、2章は自由の信徒、116ページですがね、3、4章が自由の教理、5、6章が自由の生活というふうになっておりますが、まあ、1、2、3、4、5、6とこの2章ずつペアで、大体内容が進んでいるようであります。で、まあ、これ別の名前をつけますと、バクスターという人の本によりますとですね、1、2章は福音の信頼性について語っている、まあ、これは個人的体験から語っているわけですね。パウロの個人的体験から福音は信頼に足るものであるということを語っている。そして3、4章は福音の優越性ということを語っている。まあ、これは教理的論証なんですが、つまり立法よりも福音の方が優越であると、つまり優れているということですね、優越性。そして5、6章は福音の実際性について語っていまして、福音というものが生活に実際的に適用されなければならないものなんだ。じゃあ適用されるとしたらどういうことかというふうに語っているのが5、6章だということになります。まあ、これがガラテヤ人の手紙の概要、本当に概要ですね、概論というのはこういうものだと思いますが、お分かりいただけましたでしょうか。で、引き続きまして今度はテサロニケ人への手紙第1と第2をまとめて勉強したいと思います。テサロニケ人への手紙というのは、まあ、皆さんもご存知だと思いますが、イエス・キリストの再臨あるいは終末について非常に詳しく話しているところで、他の書簡には見られないものです。非常に珍しいものなんですね。で、まあ、なぜテサロニケ人への手紙が書かれるようになったかというその事情から考えてまいりますと、テサロニケ教会を脅かすいくつかの問題、特に再臨問題のあることが、誰と誰によってもたらされたかといいますと、これは使徒の働きのですね、18章の5節を見るとわかるんですが、まあ、ここだけでわかるというわけではありませんが、18章の5節見ますと、そしてシラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言したと書いてありますね。それからテサロニケ人への手紙の1章の1節を見ますと、パウロとシルアのテモテからおよび神、父なる神および主イエスキリストにあるテサロニケの教会へと書いてありますがね、 パウロがですねテモテと一緒にいるということがここに分かります。それで少なくともテサロニケ教会のことを知っているということはテサロニケ教会に行った後なんでありますけれども、パウロがテモテと一緒にいたのは第二伝道旅行の時でありまして、しかもテサロニケ教会を建てた後じゃなきゃいけないわけで、そうしますとテサロニケの後にパウロとテモテが一緒にいたのは15章の5節にあるようにコリントにいた時であるというふうにわかるわけですね。まあ、こんなクソめんどくさいことを考えながらどこでいつ頃書かれたかということを研究するのが聖書研究なんですが、まあ要するに第二伝道旅行の時にコリントで書かれたものであろうというふうに言われております。まあ、今の説明は非常に単純ですから、これだけで全部わかるわけではないんですけれども、他にもいろいろ過去の伝承ですとかですねいろいろありまして、まあ、この第二伝道旅行の時に書かれたものであろうということが一応定説となっております。でもしガラテヤ人への手紙がエルサレム会議の直前に書かれたものではなくて第三伝道旅行の時に書かれたものであるとすると、テサロニケ人への手紙がパウロの手紙の中では一番最初の手紙であるということがわかります。第一番目の手紙であるということがわかります。それで、なぜじゃあ書かれたか、まあ、これは先ほどの事情を見ればわかるんですが、迫害下にある信者を励まし再臨論の誤りを正すためであります。イエス様が世の終わりの時にはあなた方が迫害されるというふうにおっしゃいました。これは福音書の中に書いてありますが、それでテサロニケの教会はですね非常な迫害を受けたわけであります。それでまずパウロはその迫害下にいる兄弟を励ますように語りました。これは第一も第二も共通なんですね。まず迫害されている信徒を励ますというところから始まっております。そして迫害されているということで再臨が来るんじゃないかというような誤った考え方というよりも非常に浮き足立った考えになっていた。ある人たちは再臨が来るんならもう働かないでいいじゃないかと思ってですね、遊びほうけていたというような悪いクリスチャンもおりまして、そんなこんなでパウロはこの迫害下にいる信者を励まして再臨論の誤りを正すということを目的としてテサロニケ人への手紙を書いております。アウトラインでありますが、第一の方は1章から3章までが回想、これまでの教会の、まあ、今日に至るまでの経緯といいますかね、そういうものを振り返りながら模範的改心、テサロニケの人たちは模範的な改心をしたじゃないかと、これ一章で語っておりますね。またどのような伝道をしたかというようなこと、パウロ自分のテサロニケの人たちに対してどのように伝道してきたかということを振り返っております。さらに、3章のところでは、そのあなた方が迫害を受けているということは非常に悲しむべきこと で苦難にあってもそれに耐え忍びなさいというようなことをですね3章の中で書いております。まあ、これはさっきのバクスターという人の口外なのでテキストとは違いますが、テキストのアウトラインの方がいいように思いますね。テキストのアウトラインは初心の改心者に対して霊感を与える希望であると、これ138ページですね。忠実なしもべに対して励ましを与える希望が2章、信者に対して清めを与える希望が3章の1節から4章の12節、死別した者たちに対して慰めを与える希望4章の13節から13節、13節から18節、眠っているようなクリスチャンに対して目覚めを与える希望、これが5章だというんですがね。まあこのアウトラインというのは人によって違いますから、別に正確なものである必要はないんですが、まあ、大まかに内容を捉えるために必要なことなんですね。で、まあ、4章から5章は、希望、これは現実生活をまず充実させなさいということ、そして再臨の出来事、これは死せる者がまず蘇る、これ再臨といっても、まあ、空中再臨、軽挙の出来事でありますが、死んだ者がまず蘇って、そして生きているクリスチャンが共に天に携えられて雲の中でキリストに出会うというようなことが、これは4章の後半の方に書いてある4章から5章ですね、5章の頭の方には再臨は盗人のようにやってくるという警告があります。まあ、この4章の終わりから5章ぐらいが一番中心的なところになるわけですね。で、最後の5章の終わりのところには、有名ないつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいという勧めがありますね。実際生活において、もっと地に足のついたクリスチャン生活をしなさいというような勧めをしております。 で第2の方はもっと簡単なアウトラインでありますが、1章は迫害下における待望、迫害されていても待ち望みなさいということですね。そして2章は終末の事件について語っております。これは先ほど の景挙の後の出来事でありますけれども、廃墟が起こる、滅びの子が現れるとかですね、サタンが、不法の人の到来、印不審がそれに伴うとかっていうような、これは観覧時代の出来事について語っておりますね。これが2章。3章は労働の義務について語っております。ここで有名な働かざる者食うべからずという言葉が、ね、ありまして、現在の新改訳聖書では3章の10節を見ますと、私たちはあなた方のところに行った時も働きたくない者は食べるなと命じました。働きたくない者は食べるなというね、働かざる者食うべからずというと働けない人がかわいそうなので働きたくない者はというふうに最近の聖書はなっておりますが、この有名な言葉がここにありまして、つまりもう週末が来るんだと働いてもしょうがないじゃないかなっていうのはね、非常に怠慢なやつがおりまして、そういう人たちに対して、勧めをしているのがこの3章であります。それが、第2テサロニケの手紙の内容ですので、覚えておいてください。そして、特徴なんですが、第1テサロニケ人への手紙、テサロニケ第1の手紙はそれぞれの章が再臨に関することで終わっているということが特徴になっております。ちょっと見てみましょうかね。例えば1章の終わりは、また神が死者の中から蘇らせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、それらのことは他の人々が言い広めている。キリストの再臨をまず言っていますね。2章の終わりに来ますと、私たちの主イエスが再び来られるとき、19節ですね。このようなことで1章ずつが最後がこう再臨のことで締めくくられているという、これはまあ文章の手法というかパウロの前書き方だなというふうに思いますね。さて今度は、獄中書簡の方に入りたいと思います。獄中というのは読んで字のごとくでありますが、パウロが投獄されていた時に書かれた手紙のことを言いまして、エペソ、ピリピ、コロサイ、もう一つの何でしょうかね、これを知っている人はなかなか聖書通ではないかと思いますが、これはピレモンへの手紙なんですね。この4つの書、4つの手紙は獄中書簡と呼ばれ、パウロがどこどこで投獄されていたとき書かれた手紙であると。パウロが投獄されていたというのは、まず第一番目にカイザリア、これは2年間いましたですね。これは使徒の働きのところで勉強いたしましたが、でその後今度はローマで軟禁状態で投獄されました。でもこの2つが顕著であるというか有名なんですが、これどっちかということで、論争もありますけれども、伝承によりますとこれはローマであろうと。特にピリピの4章の22節を見ますと、カイザルの家の人々っていうんですかね、ちょっと待ってくださいよ。ありました。カイザルの家に属する人々がよろしくと言っていますというふうにありますね。でカイザルの家に属する人と一緒にいるわけですから、これはあくまでもローマではあろうというふうに言われております。でパウロがローマで投獄されていた時に書かれたこの4つの手紙を獄中書簡と言いまして、なぜこの4つが獄中書簡であるか分かるかというと、この4つの中にはそれぞれパウロが自分で投獄されているということの言及があるわけですね。それで今日はまずエペソ人への手紙なんですが、これは新約聖書のアルプスなどと呼ぶテキストにはそういうふうに書いてありますがね、教会について非常に詳しく書いてあるところでありまして、私もここ公開説教しましたが、ここを読めば教会の何たるかが全て分かってしまう、教会の辞典のようなところであります。で書かれた事情はこれははっきりしておりませんが、エペソの教会がエペソの教会が乱れていたとはちょっと思えないんですね。しかし惑わす者がいたんではないかというのが一つと、それから正しい教会論を知りたがっていたということがパウロの耳に入ったんではないかということが一つですね。それからもう一つは、テモテがエペソの教会の牧師をしていたように思われるわけですが、そのテモテに、テモテにはテモテの手紙というのがあるんですが、この時は誰がやったかちょっと分かりませんが、その、牧師に対して牧師とその信徒に対して教会の正しいあり方を教えようとしたと いうふうなことで、まあ、この事情についてこれはあんまりはっきり分かってないんですね。で、分かってなくてもこれはいいわけです。というのはもう主題がはっきりしておりますから、分かるんですね。で、いつどこで書かれたかというのもローマで投獄されていた時にということになるわけですから、ここにも書いておりません。目的も書いておりませんが、まず D の主題というところから入りますと、エペソ人への手紙の主題は教会の奥義ということですね。あるいは教会、チャーチというよりもエクレシアですね。エクレシア、ギリシャ語ではエクレシアなんて言いますけれどもね、教会、教会は何か、教会はキリストの体だ、教会はどうだろうこうだということが書いてあります。で、まあ、具体的に、アウトラインを見てまいりますと、1章から3章までは教会の内面、内面というか、隠されている部分というかね、実際的でない部分、基礎的な部分、これが書かれております。で、4章から6章は教会の外面、あるいは教会の実際というようなことでありまして、1章から3章には教会の成立、あるいは教会の自覚、教会はどういうふうに創造されたか、教会は一致するものである、教会は神に召されたものであるというようなことですね。で、4章から6章には教会の実際の組織、あるいは教会における道徳、倫理、そして教会にあるものの歩みはいかにすべきか、そして教会の戦いとは何かということで、最後の6章にですね、全ての武具を身につけなさいなんてことが書いてあるわけですね。まあ、特徴は新約聖書のアルプスであると、これはまあテキストの中に、書いてありますので、これを引用しただけなんですが、まあ、具体的なことは読んでいただき、あるいはテキストの方を読んでいただければもっとよくわかるのではないかと思います。それではそろそろ時間が来ました。来週、次回はですね、ピリピ人への手紙、コロサイ人への手紙、ピレモンへの手紙、つまり残った獄中書簡3章について勉強したいと思いますので、この3つの書物を、次回までに読んできておいてください。お願いいたします。それでは今日はこの辺で、さようなら。